ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくん、ナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部、松田さんです。
はい、奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。では早速ですが、松田さん、今日のゲストポリスご紹介いただきましょう。
はい、はい、今日のゲストポリスは私と同じく、女性警察官なんです。
はい、
はじめまして、郡山警察署交通課の森です。
はい、森さん、ようこそ奈良ドット FM にお越しくださいました。
はい、ありがとうございます。喜んで出演させていただきます。
はい、そんな森さんなんですが、いつもどういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、私は郡山警察署の入り口を開けてもらったら、はい、交通課の受付に座っておりまして、はい、日頃は車庫証明や通行許可書などの、様々な手続きや、はい、運転免許証の更新など関することを仕事してます。
まあね、あの郡山警察の顔みたいなものですね。はい、
郡山署の顔はもっといますよ。北山さん、ぜひ怖いもの見たさでまた一度、郡山署にいらしてくださいね。
いや、でも警察署にはちょっと用事があってもなくてもあんまり行きたくないななんて思ったりもしちゃいますよね。
まあね、そういう風にならないように、うん、まあ、私たちも親しみやすいようにね、今日もいろんなことを発信していきたいと思ってます。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。はい、さて森さんは交通安全教室に行かれたりということはするんでしょうかね。
はい、しますよ、うんうん、幼稚園から企業に勤めている方まで、はい、幅広くたくさんの方々に交通安全教室を行っております。うん、子どもたちには、まあ、運動場に道路を描いたり、はい、正しく歩く練習をして記憶に残る体験をしてもらったり、はい、高齢者や企業にはシミュレーションの機械を使って、うん、道路を歩くときに気をつけてほしいこと、はい、運転で注意すべきことをお伝えしております。
はい、北山さん、はい、実は森さんで警察の中の話なんですけれども、うんうん、交通安全教育を正しく、そして分かりやすくお伝えする、そういう、ね、技術を向上するために、ええ、交通安全教育コンクールっていうのがありまして、はい、そこで森さんはなんと、はい、近畿で2位に入賞したことあるんですよね。
すごい、近畿2位、本当ですか。
まあ、そういう、ね、コンクールにチャレンジすること大切なんですけども、まあ、一人でも多く交通安全について正しく分かりやすく、まあ、お伝えしていこうと、まあ、いつも思ってるんですけども、うん、やっぱりちょっと、ね、難しいですね、きちんと伝えるって。
いや、でもこういう結果やっぱ嬉しいでしょうね。
確かに嬉しいですよね、
うん、ありがとうございます。今日も、ね、しっかりとお伝えしていきますね。
はい、お願いします。さあ、道路を利用するすべての方にまだこの交通安全についてっていうのをね、これからもどんどん伝えていかないとっていうところもありますよね。
はい、まあ、私たちは幼児から高齢者まで交通ルールを守ることで、うん、交通事故に遭わないようにする、交通事故を一件でも減らすという思いで毎日仕事をしております。はい、皆さんの大事な命や家族、大切な人が交通事故に遭って痛い思いをしないために、交通安全教室を通して手を負んだ日々を、一瞬にして奪い去る交通事故から、うん、皆さんの大事な命や体を守ることを目的に日々頑張っております。はい、だから今日も熱い思い、うん、私のやつ伝えていきますよ。
はい、森さんのその交通事故防止に対する熱い思いを込めて今日もね、しっかりお話をしていただきたいと思います。
はい、今月は新学期ということで、うん、通学路に関する交通事故防止についてお伝えしますね。
そっか、先月の放送でも確か新学期に向けて交通事故防止のお話をいただきましたよね。
わかりました。それにね、新学期ということで入学式も行われますもんね。
う
ん、
そうですよね。このラジオを聞いていらっしゃる方の中にも おられるかもしれませんから、あの交通事故っていうのは本当にいつどこでどんな風に起こるかっていうのがわかりませんもんね。
そうなんです。まあ、県内の統計では1年生が歩行中に遭う事故は6年生のね、なんと約2倍なんですよ。
2倍、これはちょっと驚きですよね。
まあね、今までは手をつないで歩いたりするなどの歩行者にね、一緒に歩くっていうことが多かったんですけども、うん、大人の目の届くところで行動とかいろいろ今までしてましたもんね。
確かにそうですね。
でも1年生になったら一人で道路を歩く機会が多くなります。うんうん、学校に通学したり遊びに出たり、ね、行動範囲が広くなりますもんね。
そうですね。
でまたですね、月別には5月がね非常に多いんですよ。
5月ですか。確かにでも5月っていうと暖かくなって気候もいい時期ですし、うんうん、あと外出も多くなったりっていうのもありますもんね。
はい、本当にね、まあ、気をつけてほしいと思います、うん、だからこそ日頃からご家庭で繰り返し繰り返し子どもさんに交通指導をよろしくお願いします。
はい、確かにお願いします。
はい、まあ、これ習慣づけみたいなものもねあると思いますので、まあ、言葉はちょっと違うかもしれませんけど、だからいい癖をつけるみたいな、そういう感じですかね。
はい、そうなんです、うん、道路に飛び出さないとか、止まって右左を見る、道路や駐車場では必ず手をつないで歩くなどなどですよね。
そうですね。
道路で保護者の方が子どもに交通ルールを、ね、教えている風景よく見るんですけれども、うん、そんな風景を見るとなんだか、ね、ありがとうございますって拍手しちゃいますよね。
私も同じですね。
子どもにとって最も身近な影響力がある強いお方っていうのは、うん、そばにいる保護者なんですよね。
はい、そうなんです。
確かにね、
保護者が日頃から交通ルールを守る姿を見せていただきたいと思います。お手本ですね。
はい、大人が率先して交通ルールを守ることで、子どもは自然とそれが当たり前となって、ルールをしっかりと守れる規範意識も育ちますよね。
子どもの良い習慣とか記憶っていうのは、そのお子さんにとっての一生の財産になりますもんね。
ルールを守らないことに違和感を感じる大人になってほしいと思ってます。
そうですね。で、ドライバーの皆さんもこの新学期には通学路などで気をつけていただきたいことがあるんですよね。
はい、あります。ぜひぜひお話しさせてください。
はい、具体的にはどういったことでしょう。
はい、ドライバーの皆さんは子どもたちが通学する通学路の中には歩道もない狭い道を登校していることもあります。通学路や子どもたちを見かけたら速度を落としたり、子どもたちと十分な距離を取ってください。
は
い、
そうなんですよ。特に住宅内ではいつどこで子どもが飛び出してくるかもしれません、十分にスピードを落として通行してください、
車で走っていても住宅内によく飛び出し注意の看板というのを見たりしますよね。
そうなんですよ、それから車の影は危険ですよ。
はい、危険ですよね、確かにね。
子供はね、背が低いので十分隠れてしまいます。本当に要注意ですよ。
はい、そうですね、気をつけてください。
だからね、ご家庭で車の後ろとか前とかからね渡ると、運転手は見劣りしがちですので、しっかりね自分自身でも右左右安全確認を取ってくださいね。
はい、これもしっかり皆さんお願いいたします。
そして車が交差点を右や左へ曲がるとき、歩行者信号機の青色が点滅しているとき、この信号の変わり目が最も注意です、
そうです。信号の変わり目に信号機が変わる、急げっていう感じで走ってくる歩行者いますもんね。
いますね、よく見ますよね。
でしょ。だからその人はドライバーしっかり見落としがちなんですよね。
はい、歩行者だけでなく、それから自転車もいますよね、もちろん歩行者や自転車側にも問題はありますが、ドライバーの皆さんも安全確認の上に注意してください。
はい、そうですね。
そして子供を見つけたら道路の反対側にも注意、目配りをです。
はい、道路の反対側ですか。
ね、友達を、ね、追いかけたりして飛び出してくるかもしれないですね。
はい、
本来、一緒に渡ろうとして渡った子供に続いてまた続いて渡ったという場面なんです。
なるほどね。子供のその特性の行動だったり心理っていうのを知っとくっていうのも大事ですよね。
そしてね、これは子供だけではないんですが、
はい、
横断歩道付近にも注意なんです。
はい、ドライバーの皆さんは横断歩道に歩行者がいない大丈夫と横断歩道ばかりに気を取られがちですが、
はい、
横断歩道付近から斜めに横断する歩行者がいるということなんです。
ね、こんな近くに横断歩道があるから、まあ、その横断歩道渡ってくるんじゃないかって普通思っちゃいますもんね。
そうです。
人
がね渡る横断歩道だから、その近くで横断歩道に渡った気持ちで、まあ、ショートカットみたいなね、これ注意ですね。
そうですね、これも気をつけていきましょう。
子どもたちにもよく安全確認をしましょうって言ってますが、実際には特に低学年は大人より視野が狭くて視点も低いため、
はい、
大人から見ている危険が子どもたちは、ね、見えないことが多いんです。まあね、なんと大人は視野が、ね、150度あるに対して、子どもは約90度しか見えないんですよ。
そんなにも違うんですね。
はい、子どもによって危険予測能力に差があるんですよね。
ドライバーの皆さん、 子どもたちが安全に通学できるように引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今日は小学生の皆さんは学校があってね、ラジオをこの時間帯聞けていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、再放送が今月から土曜日になっておりますので、その日は聞いてくれているかもしれませんよ、森さん。
本当ですか？私ね、小学校などの交通安全教室で、はい、子どもたちに交通ルールを伝えるときに、うん、自分の子どもに教えているような気持ちで教えてるんです。
そうか、お母さんの気持ち、まさに母心みたいな感じですかね。
そうですね、そんな気持ちを込めて、うん、どうぞ森さん。
ちょっと緊張します。ラジオを聞いているみんな、信号は守ってくれてますか？特に人の書いている青信号機がチカチカして渡ると、途中で赤信号になって車やバイク、自転車が来るかもしれませんよ。次に青信号になるまでしっかり待ってください。
はい、みんなで学校に行く、集団登校、無断登校はそうですよね。前の人が渡って自分が渡ろうとした時に青信号がチカチカってしたら、もう渡れません
。
はい、そうですよね。
道を渡るとき、しっかりと右左右周りを見て、うん、手を上げて、うん、車がきちんと止まっていることを見てから渡ってくれてるかな、
はい、
でも渡っているときも車が来てないかとしっかり見ながら渡ってほしいです。
この車がどこからいつ来るかっていうのは本当わかんないですもんね。
はい、うん、それから道を歩くときはふざけずに、うん、そして広がらずに右側の端っこを歩いてくださいね。
はい、そうですね。
そしてみんな、うん、自転車に乗るときはしっかりヘルメットかぶってね。
はい、そうですそうです。これ自転車に乗っていて、もしも交通事故に遭ってしまったら、その時頭を守ることができますもんね。
はい、自転車に乗ったらヘルメットです。
うん、またこう小学校にも交通安全教室に行ったりっていうことは森さんあるんですかね？
はい、もちろんお邪魔しますよ。
はい、
皆さんとまたお会いできることを楽しみにしてますね。
うん、はい、じゃんじゃん行きますよ。
あのラジオで話してた人だっていう風にね、なるかもしれませんので、ぜひね、あの皆さんも楽しみにしておいてください。
リスナーの皆さん、郡山署にお越しの時はお声かけをお願いします。
はい、ありがとうございます。さあ、この4月からですね、いろいろとまた変わったことというのがあって、たびたびお伝えはしているんですけれどもね、はい、松田さん。
そうなんですよ、はい、もう皆さん知っておられるかもしれませんけども、うん、この4月1日から道路交通法が改正されまして、はい、自転車に乗るときはヘルメットの着用が努力義務となりました。
はい、
はい、あの自転車の事故で亡くなられる方ですね、
うん、
約6割の方が頭、頭部に致命傷を負っておられるんです。
は
い、でこのヘルメットをかぶってない時とかぶってる時、この致死率っていうのもね、うん、2.2倍、約 2.2 倍も違うんですよ。
変わるんですよね。
はい、だからヘルメットをね、必ずかぶっていただきたいです。
うん、
それからヘルメット、ただ頭に乗せてるだけじゃダメなんですね。
ダメなんですよね。
はい、しっかり顎紐はカチッと締めて、うん、横耳のとこもね、
うん、
紐がねじれたりしていないか、
うんうん、
ね、あの頭を振ってヘルメットがずれるようなこと、うん、これは絶対にダメです。
はい、
しっかりかぶって安全に過ごしてください。
はい、お願いします。自転車に乗るときは大人も子どももヘルメットの着用を忘れないようにね、はい、自分の命を守ることにもつながりますからね、しっかりと意識をしてまいりましょう。では今日も最後、いつものあれで締めくくりましょうか。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。森さん、松田さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、
さよなら。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。